カルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
カッポシ
ヤタベ
アマガイ
寺門がお送りいたします、はい、
ちょっとゆっくりやったね、うん、置くように、
そうね、
ね、はい、確実に、
はい、
的確に
事故ったんで、
そうですね、
で、
みんな分かってすね、アクセル踏んでるからね、
まあそうかな、
いやいや、こっちの二人は大丈夫だった
ね、最後ね、最後、
こっちの二人、
まあね、はいはい、
あの気になる人はあのアーカイブ聞いて、
そういうことですね、
はいはいはい、これだけのため
か、いやでもね、この番組やっぱオープニング大事だと思うんだよね。いろいろボケるしね。
それは意図的なボケなのか、リアルにボケてるのか、うん、区別がつかなくなってきてるよ。
悲しい。いや、
まあ、どっちもボケやもん。
そうですね。
はい。はい、
もうだって最近、あの、タポシ以外なんで名前で自己紹介しようかって最近考えるようになってるからね。
ああ、そういうボケね。
そういうボケも含めてね。うんうん、
こっち
なんかびっくりしたんですよ。うん、なんか、急になんか。あの最初にやり始めた時の回を
聞
いて、パクウンビンってすごい元気に言ったら、ね、矢田部さんはみたいな感じ
で、俺じゃないっつうのってマジでビビったな。人のアイドルのこと小バカにしてる場合じゃねえだろうってマジ思ったから。
あのなんか
小バカにはしてないけど、
あの妙な間が結構面白くて、そうそう、
本気であの、ね、止まっちゃったからね。
あのポカーン、あの頭、いやいや、漫画だったら頭にポカーンって書いてあるぐらいポカーンってしてたラジオで。
もう伝わった。
伝わりました。
そのアーカイブは聞けないんだ
ね。そう、それはちょっと残念ながら終わっちゃったけど。
いいね。伝わってんだ。
うん、伝わった。
ありがとうございます。
すごい一人で笑っちゃった。
嬉しい嬉しい。はい、では、うん、今日は、
はい、
今日ちょっと盛りだくさんなんで、もう早速いきますよ、うん、
お願いします。
前半はお知らせごと、まあ、シネポートの話などと、あと見た映画の話をしまして、曲挟んで後半ミュージックコーナーです、はい、テーマは嘘、はい、これはあの、4月ね、エイプリルフールというのがあるから、うん、まあ、嘘とかホラーとかそんなところからセレクトしましょうということになりました、うん、
はい、
なんか結構まともな理由で、
ね、いや、
なんか5月は GO とか言ってたじゃないですか去年。
そうだっけ。
やった、
ね、
5月は
そうだっけ。
やべやべやべ、
いや、まあ、ネタはねいくらでも上げられるんだけど、ちょっとまた考えましょう後で。
いや、だから結構寺中さんにお任せっきりなところあるからさ、
う
ん、
ちょっとそこも考えましょうよ、ね、まあまあ最後にまた話しましょう、うん、はい、
5月は5はねあったよね。
でその時にじゃもう全部さ、1月は1、2月は2、1月は2、
1月は2、してたよ、してたしてた。
全然覚えてないよ。そんなことやってたの。
そう、あ、その話をした時多分休みかもしれない、
うん、はいはい、かもしれないけど、うん、まあね、はいはい、
そんなテーマ設定ありかよっていうね。
なんか去年一時期なんかテーマ設定ちょっと雑づく
いやいや、まあまあ、いやいや、まあね、
まあその都度その都度ね、あのちゃんと
指摘されてますよ田中さん。
いや、だからなんか今月なんでそうなんだろうなって思ってたから、うん、今なんかあ、なるほどって、
ね、まあ、
まあ、でも1日放送日だったのにその日何もやってない。
そうね、曲はかけてないからね、嘘もつかないし、
いやいや、よく考えてるんですよ。
そうですよね、
考えて、
はい、失礼なってそんな、まあまあまあまあまあ、
雑とか言われて。
でもその思いつきによって そのテーマに寄せていくっていう過程も面白いからね。
ま
あ、
確かに何かシナジーは生まれていますよね。
こちらは
こちら
シナジー、
全く無理やりこじつけてるんだけど。
何の時だっけね、ピンクの時だっけかね、
うん、
桃
の節句ね、
3月、うん、
その
時にさ、うん、なんかこういろいろと苦心してさ、名前に桃が入ったりいろいろやってたんだけどさ、
うん、
で最後の最後になんかということで、あのアイドルの曲ということだったんでっていう風な、
うん、締め方をしたの、
締め方っていうか始まり方をしたよね、うん、
誰が、
うん、優が。あなたが
もう前しか見てないんで。
ちょっと待ってちょっと待って、いつからそんな話になったっていう、ピーチの話からなぜアイドルっていうテーマだったんでみたいな。
でもなんか落ち着けたよな。
落ち着けたわな、なんか
落ちをつけたよね、なんか最後ね、
うん、最後はね、
落ちというかこじつけたというか、
ね、
う
ん、
う
ん、
まあまあまあ、まあ、いつも
まあまあそんなこともありつつ、まず全然話進ま
ない
。
はい、行きましょう行きましょう。はい、では前半始めますが、あとお知らせ事です、はい、 では今週末ちょっと結構映画イベント盛りだくさんなんで、はい、そこから行きたいと思います。まずシネポートシアター水戸ですね、うん、今週末はI Like Movies という作品、カナダの映画です、2003年を舞台にしているカナダの高校生の、まあ、映画好きの高校生のお話です、うん、はい。で、こちらもうね、I Like、まあ、これ Like って言ってるところが結構ポイントだなと思って、
ラブじゃない、
そうラブじゃないってところがね、うんうんうん、またね多分映画見るとそこもなんとなく分かるんですけど、うんうんうん、まあそんなことも、もうさておき、うん、単純にこの、うん、主人公を見てるとなんか自分を見てるみたいってなんか思う節が多々あり、うんはい、
でもさ、
うん、
ライクとラブの違いってさ、うん、日本語にはそもそもなかったはずなんだよ、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、そうなの、
ラブっていう概念は欧米から来た文化なので、うん、なのでアイラブユーの夏目漱石がアイラブユーの訳し方を月が綺麗ですねっていうのは、そもそもそのラブの概念がなかったから、うん、そういうことになって、
明治時代にはそういうのがないんだ。
そう、
うん、
だからその、ライクとラブの違いって何ってよく、うん、テーマとしては、
うん、下心と真心みたいな、
下心と真心、うんうん、あの恋っていう感じがね、
そう、
うんうん、
下心、恋は下に行って、ね、愛は真ん中にある、
サザンの歌でも ね、あるから、うんうん、だからそういう意味では、うんうん、そのラブかライクかっていうのがこの映画のタイトルで分かれてるっていうのは確かに肝なのかもね、
う
ん、英語 のネイティブスピーカーの人はちゃんと分けてるからね、
うんうん、そう
なんだけど、うん、まあね、そういうのもさておきなんですよ、とにかくね、うん、もうとにかく
さておきすぎる、
そうなんですよ、もうでもいやそれ語ると結構ちゃんとこの映画を深掘りできるんですけど、うんうん、まあなんかそういうことより、うん、まあなんか映画好きってどうなのよみたいなと思います。
あるある、
まあ、高校生で、まあ、2000
この番組です
まあどまあ、それはいいのよ、そういう集まりなんだから、
そういうことよ、
シネマクラブとタイトルがある番組で映画好きってどうなのよという、うん、
人のふりを見て我がふりを見直せる映画
そうね、
でもただあそれでいいんだって思うかもしれないじゃん、
あそうそうそう、
見てないから、うん、分かんないけどさ、
うんうんうん、そうなん、僕とね、ネタメさん見てないから、ね、
あタコさん見てないんですか、
まだ見てない、
あらら、
うんうん、
意外、
映画館で映画を見るの、
もうある
ソフトでも映画、
だけど働くのがレンタルビデオ店でバイトするこの話なので、うんうんうん、なんかそのなんかあなんかツタヤ通ったみたい なんか、うんうん、あの時のメモリーがこうブワーみたいな、
うんうんうん、天海さんが通った時はもう DVD が主だった
ですね、
VHS は
借りてない、
記憶がない、
家にあったけど借りた記憶はないかも、う
ん、ガチャガチャガチャっていっぱい借りてとかないんだ、
ガチャガチャガチャガチャ、ね、ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャ
ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガ
チャガチャガチャガチャガチャガチャガ
チャガチャガチャガ
チャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャ
ガチャ
そうね、
ブラックになるんじゃないの、
巻き戻さないと怒られる
怒られたことある、
でも巻き戻さなかったことがないよ、
ないよ、ちゃんと巻き戻したよ、
リスペクトが
もう本当に劇場公開されてない B 級コメディを、うん、アメリカの B 級コメディを探すのが大好きだったんだよねまあそんな話をまとめますとして、
まあ、はい、まあ、ということで、ねということででっちくんね、まあ、この映画をネタに私たちスタッフでトークをするっていうスタッフトーク、うん、We Like Movies っていうね、うん、タイトルでトークをしたいと思います。
ちょっとね、はい、参加したいするつもりだったんだけどちょっと微妙でして、うん、
うん、
あ、うん、映画も見たいし話もしたいんだけど、まあでも26日、はい、その見たい人も語りたい人もぜひね、うん、足を運んでほしい、
は
い、
映画好きなら何かしら言いたいことは出てくるはずなので、うん、皆さんも参加してもらって、うん、
はいはいはい、
まあ、もちろんね聞いてるだけでも全然構わないので、
うん、構わないけど、はいはい、みんなの黒歴史を成仏させようの会だと勝手に思う
全然黒歴史なんかないからな、
歴史じゃなくて現在進行中
いや、まあでも映画見てない人間だからね俺、
ああ今ね、
ウィキッドしか見てないからパート1パート1しか見てない
8年ぶりとか言ったっけ
うん、いや分かってないんだよ、だから まあいいや、それもまたいいですよ。はい、でもう一個お知らせごと、は
い、ということで、はい、あ、じゃあまず上映時間が、うん、13時30分、16時30分の2回上映で、それぞれ、上映後に投稿するということです。はい、4月26日土曜日、いつものミネルヴァさんでの上映です。はい、アイラックムービーズよろしくお願いします。はい、で同じ日に、茨城映画センターさんでの上映がありまして、こちらはひたちなか市民会館での上映になります。
文化会館、
はい、失礼しました、での上映になりまして、こちらが、ですね、作品が明日へ綴る写真館、平泉成さんの、初主演作、80歳にしての初主演作ですね、になります。こちらが、じゃ上映時間、10時30分14時、の2回上映です。こちら茨城映画センターさんの悠々映画塾の企画です。111回になりますね。はい、すごいね、
ゾロ目だ、
本当ゾロ目。そうそうそうそう、ね、でこれはひたちなか見に行ってシネポートに来るっていう企画ができるという、
最高、
ね、最高です、はいはい、という企画ができる。でさらにですよ、じゃあ、まあ、ということで悠々映画塾ですね、はい、で翌日、4月27、はい、ね、じゃあ土曜日は午前中ひたちなかで見て、で午後は水戸でシネポート見て、うん、でそのまま水戸に泊まり、翌日4月27 日曜日は水戸芸術館の広場で、26、27と青空クラフト市が行われておりまして、はいはいはい、27日の方に私たちシネマサーカス、16ミリフィルム映写機を使った、まあ、アニメーション、子ども向けのアニメーション映画の上映っていうのをやります、はい、こちらはもう1日、クラフト市でやってますんで、託児所の方やってますんで、は
い、あのテントとイウォークが
目印です。毎度、はい、やってますんで、はい、こちら無料で、はいはい、まあ、基本的にお子様向けなんだけど、うん、まあ、大人も見ても、
うん、
は
い、なんか映写機ってどうなってるのかなとか、そう、
う
ん、
そういう、ね、まあ、最近、ね、写真のフィルムがまたちょっと注目はされてるけど、
ね、
映画のフィルムっていうのを見たことはない人はもういっぱいいると思うのでね、うん、まあ、まあ、昔の映画館は35ミリだけど今回かけるのは16ミリだけどね、うん、その、基本的なことは分かるからね、
うんうんうん、巻き戻しの語源が知りたい人はぜひ来てください、
なるほど、
そうか、デジタルデータでの巻き戻しって言うけど、早送りとも言うけど、
多分概念的に、
そうだね、巻き戻すんだね、
巻いてないからね、
そうね、
そうだよね、
なるほど、
そうだよね、それを見れるんだもんね、そうそう、確かにそうだね、なるほど、
はいはいはい、
はい、そうだよね、当たり前にやってたけどね、そうね、そうだよ、そう言われると本当そう今ないもんね、
ない、
うん、はい、ということで、こちらは4月27日曜日水戸芸術館の広場となります、はい、うん、場所はサザコーヒーさん、水戸芸術館のサザコーヒーさんの隣の、うんうん、軒下みたいな、
うん、まあ、外ね、
はい、外なんだ、
噴水とサザコーヒーの間の軒下、
はいはいはいはい、そこにスクリーン貼って上映します、うん、よろしくお願いします。はい、じゃというのが26、27の上映です、はい、で、さらにじゃもう一個、5月10日にシネポートシアターあるんですけども、うん、時々私は考えるっていう作品を上映します。
イエイ、
こちらは上映と、そしてトークが宇宙真央さんのミニライブです。
真央、
は
い、ちゃん、はい、今年も来てくれる、はい、
でこれもお相手天海さんにお願いしようかなと思ってまして、
やった、
はい、お願いします、
はい、去年ベストにあげたんで
嬉しい、嬉しいな、映画そのものを
ね、なので、はいはい、ということで
めっちゃ話したいことがいっぱい、
はい、おいいね、
ゲストにもちゃんと振って
る、あ、もちろんもちろんもちろん、だからもう真央さんと喋りたいことがいっぱいあるので
ね、うん、ちょっとそれ必見ですよ、うん、はい、
ね、水戸ホリホックのファンの方でサッカーね、スタジアムで見る真央ちゃんもいいですけど、その映画の話をこじんまりとしたところでね、うんうん、歌も聴けてっていうのはとてもいい空間なので、うん、足を運んでもらいたいですよね、
はいはい、ではこちらは5月10日土曜日ゴールデンウィーク明けですね、はい、13時30分と16時30分上映後にトークライブがあります。はい、ということで、はいはい、上映活動をお知らせしました、
はい、
じゃあお知らせごとよろしいですかね、そんな感じで、はい、うん、じゃあちょっと前半まだちょっと時間あるんで見た映画の話、
そういえば天谷座のイベント結構なくない、
あれだ、劇団
か、うん、
そうそうそう、
うんうん、は
5月2日かな、
そうですね、
もうちょっと前だからいいか、ね、
うん、もうね、いっぱいになっちゃってるかもしれないね。
そうか、確かに。
そう、ほとんどいっぱいになっちゃってる。
そうだね。うん、多分もう、始まって、予約がいっぱいになっているでしょうね、きっとね。
そうです
ね。この時点ではね。まあでも、いくつか、イベントがあるので、もし、どうしてもっていうか、ね、間に合うかもしれないんで、気になる方は、毎朝ホームページを見ていただいて。
はい。
はい。
はい、
東京乾電池の朗読劇をやっていくんですよ、ね、う
んうん、しかも行く映画館がめっちゃいいとこばっかりなんかスケジュールなんかあのままなんかついていきたいぐらい、うん、ミニシアター巡って朗読劇やるんで、
はい、終わっちゃったけど逃走っていう足立正夫監督の舞台挨拶も映画のもあったし、うん、これもさらに先なんですけどこれまだ始まってないかな予約永瀬正敏さんと水本かな子さんと井上純一監督がいらっしゃる生き物の記録、はいはい、この5月の17日に上映とトークがありますんで、はいはい、ちょっと、うん、雨やつチェックしてみてください、
う
ん、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、では見たいがの話でじゃあ天海さんからで、はい、
映画ちょっと鑑賞記録手帳が出てきた。
そう、そう、今年は私、うん、いくら使ったかをド M なので。
それは映画だけじゃないってことだよね。
いや、映画のチケット代をトータルいくら使ったかっていうのを一応書き出してみていて、うんうん、ただパンフレットとかグッズは書か入ってないので。
なんでだよ。
いや、そこまで入れたら現実を見てしまうのでちょっと。
あ、もうチェキいくら使ったかとか。あ、まあ、はいはいはいはい
はい。はい。今んとこね、うん、54本見てまして、
うん、
でこの間あ55かそう、うん、この間あれを見たんですよ。
あれ
バトルロワイヤルを再上映して。あ、
そうなんだっけ25周年
あ、そうです、
ね、うん、2000年から。え、初めて見たの。
多分初めてだと
思う。初めてバトルロワイヤルを見たの。
見た見た。なんか、なんか その話をしたら多分矢田部さんの目がキラキラするかなって思ったのもあって見ました、うんうん、
いやそれは素晴らしいね。映画をたくさん見てきた中、ね、今まで何百本何千本って見てきた中で、
うん、
この年になって深作を少し知った後に初めて見るバトルロワイヤルって、
うん、
ちょっと羨ましいよね、
うんうんうん、
で、まあ、単純にまあ年齢的なことも
多分 それもあったかな
けど、うん、まあ、今見てどうって25年前の映画だけどっていう、
うん、
なんか多分、なんか多分時代が追いついてきてるというか、うん、だから多分その多分当時物議を醸したほどやばい映画じゃないかなみたいなのは正直思いました。
なるほどね、うん、まあ、本当にもう本当に社会問題になっちゃったので、
うん、
で政治家も巻き込んでみたいなね、うんうん、でもそれの現象のおかげで大ヒットをしたっていう、
うんうん、
でもその深作さんもね公開初日舞台挨拶に東映に向かう健太さんが運転をして、
うん、
でもすっごいこう緊張してたんだって。入るかどうか分かんないから、うんうんうん、そしたらまだ当時本当に人が東映をぐるっと人が一周並んでたっていうのよ、
うん、
それを見てほっと微笑んだっていうエピソードを健太さんがねツイート去年してくれてさ、
うん、
70歳であれを撮ったって
。そう、それはすごい
っていうのも、うん、映画だけ見たら感じない
でしょ。感じない感じない、うん、あれ脚本は健太さんが書いてるんですよね。
原作がも、うん、大ヒットした原作があるんだけど、うん、それをだいぶ深作よりにちゃんと、
うんうんうん、
許可を得た上でねやってくれたので、
なんか仁義なき戦い見てるからなんかやっぱちょっと多少そのなんか成分的なものは感じて、うんうん、なんか面白いなって思いました、
うんうんうん、
あとやっぱみんな今活躍してる人
が、うん、多いからね、
うん
うんうん、だからやっぱりまあ学園ものっていうのはもう過去何どんな作品もだけど、うん、その後売れていく子たちが生徒役をやってるっていうのは、
うんうんうん、
でもあの中でも安藤正信さんと、うん、山本太郎さんで主役の藤原竜也さんはやっぱり選ばれし者だった、
うん、
なので、でも基本は全員ほぼオーディション、
はいはいはい、うん、栗山千明ちゃんとかも出てた、うんうんうん、
柴崎こ
う、うん、あ、そうそうそうそう、
ね、
まあ、その何も情報入れないまま行ったので、
うんうん、っていうか何も情報得ないまま行けるっていうのがすごいよなっていう。
なんかね、やっぱ得ちゃうとそこで判断しちゃうから、まあ、なんか行かなくてもって思っちゃうから、うんうんうん、なるだけ何も入れていかないんだけど、
その入れられないっていられるっていうことがびっくりしちゃう。
だから結構その試写とか行くと試写もあの前情報あんまり入れないんですよ、うん、だからトークでなんかみんなこれ知ってるよねみたいな感じの話が行われると、はいはいはい、え今初めて聞きましたみたいになるけど、やっぱその自分の経験、体験としてはすごい新鮮でピュアなものになるので、うんうん、あんまり入れないようにはしてる、うん、い
やその正直当時ね25年前、うんうん、自分らも本当に殺伐としたシーンはあるものの、うん、すごく爽やかな青春映画だと思ってたのね、
うん、あそうなんだ、
うん、だって最後ね渋谷の明け方に2人に手を取って、うん、スクランブル交差点を走れって言って駆け抜けていくんだよ、うん、なんて素敵なんだろうって思ったんだから。だけどまあそのあとはまあこれは矢田部がよく言ってることなんだけど、仁義なき戦いもバトルロワイヤルも自分たちの意思で戦おうとしてるわけではない、
うんうんうんうん、
巻き込まれているっていうところ、うんうん、それが仁義なき戦いの場合は戦争からの復員兵、うん、やっぱ戦争っていうのは国が戦ってこいって言って送り出されて、うん、でも負けちゃったからお前ら戻ってこいって言って行き場がなくなった人の生き様、
うんうん、
バトルロワイヤルも普通に生活していた小中学生が急に拉致られて、うんうん、お前らやっつけやらね、殺し合えって言われたっていう自分たちのこう思考で動いたり、うんうん、例えば私利私欲のために何か犯罪を犯すとかではないっていうところが基本にあるっていう、
うんうん、
ただのだから中学生同士がというか中学生が人を殺すっていうことは残虐かもしれないけど、国に言われてやられてやってしまってるってところがやっぱ肝なんだよね、
うんうんうんうん、
っていうところでその中でどうみんながやっていうのがエンターテインメントとしての面白さ、
うんうんうん、
とあとこの一人ずつこうないなくなっていくごとにテロップが流れてっていうのはやっぱ仁義テイストっていうかね、
うん、
それは健太さんのアイディアって言ったんだっけかな確か、うん、であとは音楽も本当に音楽に関しては深作さんちょっと苦手な部分があったので、そこも相当健太さんのご意見が、
なるほど、
まあ、プロデューサーでもあったので、
うんうん、であそうですね、
深作欣二が生涯自分の意思で撮りたかったのは軍旗ハトメクモトニとバトルロワイヤルのこの2本しか
ない、
自分で撮りたいって、
そうなんだ、そう
で自分でお金を集めて自分で撮った映画、
うんうんうん、
でそれがさ70歳で子供たち相手に大ヒットって、うんうん、1999年から2000年にかけて、あ違う違う、2000年から2001年にかけてか公開されたのは、
うん、
でお正月映画としてかけたんだけれども、その数ヶ月後春休みに中学校を卒業した君へって言って特別編っていうのができるっていう、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、
今回は多分オリジナル版がかかったんだと思う、ね、
そうですね、はい、
でその10年後に、
うん、
2はね2年後な、2003年だけど、一発目の10年後にバトルロワイヤル 3D っていうのができる、う
ん、あなんかあったな、うんうん、あったか
2010年に、うん、でこれが日本映画で唯一フィルムで撮ったものを 3D 加工をして、フィルムでだよ、フィルムで、
うん、
っていうのを、まあ、一回だからデジタル化してそれを 3D 効果を入れてもう一回フィルムに戻 す,
す、
そう、もうね健太さんもすっげー大変だったんですよ、もう二度とやらないでそんな労力をかけてるのは、うん、今のところ日本映画でバトルロワイヤルだけなの、
へえ、うん、それってもう見れないんですか、見れないか、
いやブルーレイは 3D 版があるから眼鏡かければ一応見、うん、物理的には見られるけど、フィルムでかけるとこはないでしょ、
うんうんうん、
で今回残念だったのはこのバトルロワイヤルのリマスター版も、
うん、
筑波まではうん、来たんだよね、うん、確か、
うん、そうです、
で今回、
うん、ムービックス筑波まで来てました。
バトルロワイヤル 3D も実は水戸でやってない、
うん
うん、あそうなんだ、
うん、
だからそれがとても残念だ、ね、
うん、いやそう、筑波で泊まる問題ね、
うん、でしかも監督の出身地でやらないんだよ、ね、もうってさ、うん、
それってフィルム現存してんの、
東映は持ってるはずですよ、
おお、
うん、
それって普通の 35mm の映写機ではかけてはダメなの、
いや、メガネ
さえあれば、
メガネさえあれば、うん、メガネがないとでもなんか逆に見づらいんだよね、
そうそうそう、だから例えばね、うん、日本映画を代表するもう黒沢とかね、
うん、
あとはまあ世界で最初にこの戦後ね賞を受けた溝口とかさ、うん、そういうのだったら 3D にする価値は あると思うけど誰もやらないんだよ、うん、そんなことをやったってかん、ね、作り手はもともとそんなことを望んでないんだから、うんうん、だけど唯一それは深作だったら面白がるだろうっていうことを健太さんも思ってただろうし、東映もそこに、まあ、2010年ぐらいの 3D アバターの 3D 映画ブームみたいな頃に乗っかったんだけど、まあ大してその時はねヒットもしなかった、うんうんうん、でもそれをやったのが深作映画だっていうのは価値があるなと。でさらにまたそこから15年後経ってまたやっているのと、うん、あとさよならと丸の内と本社がなくなるので、うんうんうん、そこでもあの作品の中の一本に選ばれている。
そうなんだ、
うん、っていうのはやっぱあの東映の歴史の中でも日本映画の歴史の中でもバトルロワイヤルっていう作品がすごく特別な存在であるんだろうなっていうのは、天海さんこの年ね、この公開から25年経った時に、
うん、
当時は子供すぎて分かんなかったでしょ多分。
多分てか多分その R レート、うん、レーティングに引っかかって見てないのかな、うん、だって10歳ぐらい、
うん、だから15歳の子が見たくて見たくてしょうがなくなって、
ね、そうですよね、
こっそり見に行ったみたいな、うん、ところが話題になってたわけだから、うん、多分もうちょっとね子供だったでしょ。
そうですそうです。
いや
今回ね劇場特典が、
うん、なんか特典の力の入れ方もすごくて、ね、なんかね、ねそう銀の
欲しいよね、
銀の封で入ったカードが配られて、はいはい、なんか違う映画の特典かなと思ったんですけど、うんうんうん、え私ももらえるんだみたいになって、でペリって開けたらあの多分その名前と多分も、うん、あれですよね、もあの渡された武器ですよね、が書かれてて、うん、最初何のことか分かんなかったけど、ね、うん、えこれ42人でしたっけ、そうそうそう、え42人分全部あんの、ね、みたいになって、うん、ちょっと熱かったね、
ちょっとそれは欲しいよね、コンプリートでも、ね、うん、まあ、当時もすごかったバトルロイヤル関係の本っていうのが、うん、その本編の原作以外にもめちゃめちゃ出たんだから、うんうんうん、それを全部買ってんだ、うん、前田愛ちゃんの写真集とかもでもまあ本当にすごかったんだよね、うんうん、でバツとのコラボの服とかね、
うんうんうん、
いっぱいあって、いまだに、うん、あのだからカバン職場に通ってるカバンはバトルロワイヤル、
あそうなんだ、
で仁義なき戦いのパーカーを着て、うん、バトルロワイヤルのバッグを持って通ってる、
さすが
っていうの、まあでもそこをね25年経ってもまだまだ見る価値のある作品と思ってもらえれば、
だから客層も意外で、うん、なんかブルース・リー行った時はまあ王子様が多くて、うん、まあ、それは分かるじゃないですか、うんうん、すっごい若い女の子多くて、うんうん、2人とかできて、1人も人もいたんですけど、うんうん、基本的に女の子の率がすごい高くて、で後ろの列の人がめっちゃなんか多分興奮して喋ってたら、うん、私の同じ列に行った人が急に後ろ振り返って、うん、シッってやってて、
うん、上映中に喋ってた、それはまあしょうがないね
っていう、なんか結構みんな、うん、まあ、いろんなタイプの熱い人が集まってて、
う
ん
う
ん
う
ん、
やっぱり話題作で当時の話題作だったっていうことは知ってるだろうし、もともとねあのソフトで見た人とかもいるだろうけれども、うん、なんか嬉しいな、
うんうんうん、はい、ということでこれね、まあ、公開25周年を記念して、はい、4月8日から2週間限定だったので、うん、もうやっちゃってる、うん、はずです、うん、はい、なんですが、まあ、ぜひねあの、まあ、ブルーレイとかでも見れますんで ね、うん、チェックしてみてください。でちょっと前半じゃそろそろ時間なんですけど、天海さんなんかじゃあ見たい映画他に
見たい
作品だけでもなんかドドッとどうですか。
あとね、終わりの鳥は多分今年の年ベスに入る気がしてて、うん、あとミッキーセブンティーンもさっぱりはしてたけど面白くて、はい、あと買った重い世界ファーストキスの坂本雄二脚本作品はどっちも割とヒットし、うん、個人的にはヒットしたけど、うん、あの設定ガバガバが苦手な人はもしかしたらダメだなっていうのは思いました、うんうんうん、であのみんな笑えっていう落語の映画があって、うん、それがすごい面白く、うん、辻なぎこちゃんが出てるんですけど、うん、あのそれも面白かったから やりたいなって勝手に思ってるっていうのを今ここで初めて言いました、うんで, すね、ですかね。あといろいろ見たんですけどまたちょっとおいおい、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、じゃあいいかな前半こんな感じ、
はい、
はいはい、では曲に行きます。こちらは、今週末4月25日からの公開かな、今日の空が一番好きとまだ言えない僕はという長いね、そう大久保明子監督ですね、うん、勝手に震えてろとかの監督ですね、うん、はい、の、そうですね、今週末ですね、これ25日公開になりますの挿入歌、劇中の挿入歌になります、なんかスピッツの初恋クレイジー、ね、どんな風に使われてるのかなちょっと気になるけど、はい、 ということでスピッツ初恋クレイジー聞いてください。